お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
毎週末アーカイブから過去の注目インタビューをお届けしていますが、今日はビクトリア州で活動するネオシティポップアーティストジュン・パーカーさんのインタビューを再度お届けします。皆さんはネオシティポップという音楽を聞いたことはありますか？1970年代から80年代に流行した洋楽に影響を受けた日本のポップミュージック、シティポップ。これが2000年以降にリバイバルされ、ネオシティポップとして親しまれています。アメリカ人の父と日本人の母を持つジュン・パーカーさんは15歳の頃単身で来郷。現在はビクトリア州南西部ポートランドを拠点にネオシティポップアーティストとして活動。オーストラリアでこのジャンルを確立させた先駆者とも言えます。
はじめまして、ジュン・パーカーと申します。オーストラリアでニオシティポップ系の音楽をやってるアーティストです。日本の、70年代の音楽をうまく、こちらの風土と調理して、グローバルな形で世界に発信できたらいいなと思いながら、細々と、ビクトリア州の片田舎のポートランドという海の街から発信しています。オーストラリア僕もすごい長くて、20年以上経ちますね。中学校の頃に英語を勉強したいっていう、簡単な理由で海外に行きたいと思ってて、最初は別の英語圏の国に行くというのが考えだったんですけれども、いろいろな偶然が重なってオーストラリアに来ることになって、気づいたら長い年月過ぎていたという。
70年代から80年代に流行したシティポップと、近年若者から注目を集めているネオシティポップ、どのような違いがあるのでしょうか？
シティポップ自体実は音楽的な特徴を説明するのが難しくて、シティポップやってたアーティストたちは、おそらく自分たちのやってた音楽をシティポップとは呼んでなくて、後付けで他の人たちが、こうやってラベルを与えられたっていう、それがあるんだと思うんですけれども、基本的になんか音楽的な潮流として、歌謡曲とか演歌があって、そこから70年代の初めの頃からは、さらに西洋的な音楽を取れたアーティストたちのことを、ニューミュージック、ね、あゆみんだったりとか、尾崎亜美だったりとか、ニューミュージックって呼ばれるようになって、で、そこからさらに、もっと都会的な、もうちょっとファンクの要素だったりとか、もうちょっと、グルービーな感じな音楽を、取り入れていったものを、シティポップだって、呼ばれていくようになった。で、私の中では捉えてるんですけれども、どういうふうに、説明したらいいかといったら、日本の感性の中にある哀愁を、うまくボーダーレスな、国境を問わない、いろいろな音楽の、エッセンスを入れて、多少グルービーで踊れるような感じにしたものに、都会的なエッセンスを散りばめた。それをシティポップだと捉えると、で、それの流星が80年代前半から中盤、後半にあって、それで90年代の頃にはもうその呼称はあまり使われなくなって、でもまた、最近ではレトロブーム、もう80年代がレトロって言われる時代になってしまったんですけれども、そのレトロブームがあって、その中でこのような感じの音楽を、目指すアーティストたちのことを、ネオ新しいシティポップっていう形で、呼んでるんじゃないかと、私は、思ってます。ね、その中でどっか身を置くことができたら嬉しいな、とは、心の中で思ってます。
日本でも、そして世界的にも、このネオシティポップがこう注目されるようになってるんですけど、活動されてて、オーストラリアのこの現状はどうでしょう？どのように感じられていますか？
オーストラリア、でも、シティポップっていう単語が一般の中にはまだ浸透はしてないんですけれども、音楽をやってる人たちの間、もしくは、日本のカルチャーとかに興味がある、人たちの間では、普通に、使われるようになってきた、理解されるようになってきた、キーワードであるんじゃないかと。ヨーロッパ、アメリカなどと比べると、ちょっと遅れてはいるんですけれども、認知度が高まってきたっていうところにあるんではないかと、私は思ってます。でもその言葉をわからなくても、音楽自体は、オーストラリアの人に伝わるんだっていうのは、僕が、音楽活動を本格的に始める前の頃、10年前だったりとか、そういう時に、地元の町のグループで、オープンマイクやったりだとか、どっか他の街に行った時にオープンマイク出て、例えばユーミンの歌やったりだとか、山下達郎の歌を YouTube に載っけたりとか、そういうことをしてたら、もういろいろ、この歌いいねって オーストラリアの人が、日本の文化との関わりもない人たちですよ。からそういうふうにコメントをいただける機会がいくつもあったので、ああ、こういう音楽はきっと、国境の垣根を越えて、いろんな方に届くんだなっていうことが自分の中で、実感できた、ありますね。
子供の頃から音楽が好きであったというジュンさん。それが現在の形になり始めたのが、YouTube を上げるようになった2017年頃でした。
ちっちゃい頃からずっと7、80年代の音楽を聴いてて、で、弾き語りを、まあ、高校の時からやってたので、で、それをなんか形に残したい と思って、で、それでその日本の歌詞の世界観とかを英語に訳して発信できたらいいなって、まあ、自分の部屋から 自分の家から発信するようになったのが、まあ、2017年ですか。で、いろいろ機会があって、知り合いでも同じようなことをしたいっていう仲間たち、オーストラリア人であったり、日本人であったり集まって、少しずつ、まあ、小さい輪の中で、日本のシティポップ及び、まあ、フォークソングだったりとか、昔の音楽を弾き語りで、YouTube にアップしてました。
ジュンさんは2022年、ビクトリア州地方自治体のサポートもありデビュー。現在は活動の幅を広げていると話します。
先月は、まあ、メルボルンのリープスバウンズフェスティバルで、フィッツロイっていう、音楽ベニューがたくさんあるところに、すごい、美しいコロニアル、式のタウンホールがあって、で、その中で、ボアットっていう、団体、多文化多言語の音楽をやってるミュージシャンたちをサポートするメルボルンで、ずっと長い間、50年近くやってるノンプロフィットな団体があって、まあ、その団体を通してパフォーマンス先月ありました。で、他のいろんな言語をメインとして活動してるアーティストさんたちと一緒に、まあ、4ヶ月の、プロフェッショナルディバロメントプログラムみたいな形で参加してきたんですけれども。だからこの先は、さらに活動の、そこで学んだことをベースに、さらに活動の幅を広げていきたいなと思ってて、9月の1週目はフランスで、ライブがある予定です。フランスのリヨン。日本でも、まあ、活動していきたいと、タイミングが合えばね、機会があれば。5月には、フェスティバルに、日本で出演する機会があって。で、7月には日本で、CD を出す機会がありました。それは短冊 CD っていう、ね、昔流行ってた、8センチメートルの、またこれもなんかレトロブームの一環として、また日本でもちょっと、注目され始めてる媒体であるっていうのが、まあ僕は嬉しいですね、世代なんで。
懐かしいですね。なんかもう消えてしまったものだと思ってたので。
そうなんですよ。ある時期はもう邪魔者扱いみたいな、もうブックオフとかハードオフで叩き売りされてて、で、消えてしまっていた存在のものが、逆に今では、いやーこれいいんじゃないかって、また注目されるように、まあ、カセットテープなんかもそうですよね。違う頃は、レコードが CD の販売数を追い抜いたっていう、1983か2年以来初めて、そう、レコードの販売数が CD を抜いたっていう、嬉しいですね。
レトロブームをジュンさんはどのように見ているのでしょうか。
レトロ一直線だったので、ちっちゃい時からずっと、なんかあんまり新しいもの聞かないで、ずっとここら辺の音楽ずっと聞いてたので いや、やっと自分が時代の潮流に、乗れたみたいな、勝手に解釈してますけれども、哲学的にね、考えると、Everything like comes and goes like in a wave なんか、流星があって、それが、まあ、なんか、エンパイアとかがなくなって、また戻ってきてって。この一貫の、ウェーブの中での流れなんじゃないかと思ってるから、またある時点で注目されなくなってしまう。もう、またダサくなる 時期が来るんではないかとは思ってるんですけど、今はいいちょうど節目の時期で、で、またいろんな音楽がね、これからまた注目されてくると思うから、まあ、その中で普遍的なものっていうのもあると思いますので、音楽の中にどこか普遍的なものを皆さんに発信できることができれば、まあ、一つの、ビクトリーなんじゃないかなと思います。
音楽を作る上でどういったところからインスピレーションを受けたり、こだわりを持たれていますか？
基本的に作曲は全部ギター、メインはギターでやってて、アコースティックギターで僕は歌を作り始めたので、エレキも今やってるんですけれども、いつもアコーギをいろんなところに持ち歩いてて、車の中に乗っけてたり、で、いろんなところで出して、なんか、座ってコード進行とか考えたり、で、そっからふと思い浮かぶメロディーとか、 で、そのメロディーにはよく、もうメロディー自体にコンセプトだったり、ある単語が付随して思い浮かんでくるんですね。で、そこから、この歌はこういうテーマなんだっていうのが、まあ、ある意味なんか必然的に決まるというか、初めて出てきたフレーズと、それに付随するイメージ、コンセプト、および単語。で、そこから広げていく。これからは、まあ、いろんな形で、自分なりに消化してきた日本の感性といいますか、ちょっと昭和的な何かがあるんですよ、自分の中で。そういうものをなんか、探していくのが好きっていうか、歌詞の中にもなんかちょっと多分、昭和的なものが混ざってたり、すると思うんです。まあ、それは自分なりに、消化してきた、まあ、コンセプトなんですけれども、合ってるかわからないですけれどもね。それがなんか一つの形で、人と人をつないで、日本の音楽感性的なものを、まあ、オーストラリアの田舎から世界に発信できたら嬉しいなって思ってます。
このオーストラリアの背景を歌に入れるとかっていうのはありますか？
ありますね。それはとても、質問してくれてとても嬉しいです。よく海の周りを散歩するんですね。で、その海の前にカフェがあって、いつもそこのカフェに行って、コーヒーを買って、自分の、ちょっと録音しておいたコード進行とかフレーズとか、AirPod、ね、耳聞きながら歩きながら、まあ、歌詞を考えたりとか。あとは、たくさん本当、ウォーキングトラックがたくさんいろんなところに住んでるところにあって、だそこら辺からいつも結構ヒントを得てますね。自然の中にいるのが結構好きなので、まあ、シティポップなんですけど田舎にいるんですよね。まあそのギャップは、まあちょっと謎といえば謎ですけれども。結構オーストラリアのランドスケープを歌詞には取り入れてます。
最新シングル All Because of the Moon はどういった曲になりますか？
これも先ほど言った自分の曲作りの中でさ、最初のフレーズがポンって出てきたんですよね。長い黒い髪をほどいて君は何を思ってるのかっていうのがもうそれがもう最初にポンって出てきたんですよ。だからもうそこからイメージ作り。ちょっとグルービーで、ちょっとファンキーでって書いて、この歌は共作で出来上がったデモを南米チリのサンティアゴにある今プロデューサーに送って、で彼と一緒にこのコマーシャルな形として、作り上げました。影響としては、シティポップだけでもなく、7、80年代に流行った、グルービーな洋楽的なエッセンスもたくさん入ってると思うんですね。こういった形で、オーストラリアの田舎で、ジャパニーズシティポップっぽいサウンドを作って、それを、南米のミュージシャンと一緒にコマーシャルな形で仕上げて、まあ、世界に発信していけたってことが、ニオシティポップっていうジャンルを、まあ、グローバルな視点で、ある一つの視点で捉えられたんじゃないかなって思ってて、こういった形でもっといろんな歌を発信できたらいいなと思ってます。
ビクトリア州南西部、ポートランドを拠点に活動するネオシティポップアーティスト、ジュン・パーカーさんでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。